このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。こんにちは、カズくんこと野本和明です。この番組は日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025のプログラム、競争チャレンジに参加しています。これはですね、さまざまな企業、団体、個人がチームを作って万博とその先の未来に挑むというもので、 JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらと考えています。さて、なにわ体感、前回に引き続きちんどん通信社さんの取材の模様をお届けします。今回は僕もちんどんの演奏をやりますぜ。お楽しみに。それではなにわ体感スタートです。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りします。
もし横断歩道で信号機の色を教えてくれたなら、
青信号が点滅しています。
もし足元の危険を知らせてくれたなら、
近くに段差があります。
もし行きたい場所に道案内してくれたなら、
300メートル先に目的地があります。
デジタルアテンダントのダイナグラスは、日常生活に役立つ周りの情報を分かりやすい言葉でお知らせします。詳しくはデジタルアテンダントダイナグラスで検索。
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。大阪のちんどん屋さんといえばちんどん通信社ということで、林さん、塾原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で、これもせっかくね、カズさんが来てもらったから、はい、体験してもらおうかなと思っておりますので、
はいはい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
実はね、僕はあの学生時分バンド組んでまして、うん、ドラムとかね、コンガとか、
あ、コンガね、
やってたんですよ、うん、で今だったらあのあれですよね、カホンいうやつ、
あ、なるほど、
またがってね、
カホンを叩く人はこれも叩けるんです
。ああ、だから鳴り物大好きなんですよ。
お、言ったら下手な人が叩くと皮が破れてしまう、
ね、あ、
それこそあの自分のお尻を叩いたり、で上手に叩いたら痛くないんですけど、加減っていうのがあるから
ですよ、ね、
例えば馬に乗ってる人が乗ってる馬のお尻に鞭を入れるって言っても愛があるわけなんですよ、
ですよね、
うん、だから太鼓に愛がある人は上手に叩く。多分カズさんもそうだと思います、うん、マレットの方もこうやってボールを投げるようにね、こうやって叩くというより弾ますという、
スナップというか ね、ですよね、
だからこれはあの太鼓やられてるから多分、うまくいくんじゃないかと思いますね。
ありがとうございます、
はい、右利きですか。
右利きです。
右利きやったら左の方でこっちのマレットの方ね、これ、
あ、こっちの方、
ね、先が丸く、
はいはいはい、
はい、なんで、で、あのこちらの手でスティックを、はい、
ドンタンドンタンドンタンドンタンってまあできますよね。でドンタタドンタドンタタドンタとかね。でこれ叩きをで、あのまあ、お叩き強く叩きすると皮破れちゃうけど、まあこの太鼓だったらここからここの範囲だなって、まあ、強弱でまあ表現するみたいなね。でこれ大昔のね、あの曲だと。この中でラッパーで入れるとね、こうやって、
おお、すごい楽しい。
で大太鼓というのはまあ楽隊の太鼓なんですけど、楽隊と寄せ林をちょっとコラボしたのがまた鎮座屋さんの演奏になるんですね。はい、でちょっとなんか天満の推しっていうね、はい、よく天神祭り大阪で、はい、ありますけど、あの時の曲ね、
獅子舞が入ってくると、
はいはいはいはい、
感じと、もうちょっと跳ねた感じで、タッタンスタタンタッタスタタタタタンタッタスイングです。そうです。パーカッションやっておられるからうまいこといきます、
ね、めっちゃ楽しいわ。
あの一人でやるよりも二人で太鼓をちょっとコラボさせると、変化がついて
ですよね。
でこうやって叩きながら歩いてるとあっという間に遠くまで歩いてるで歩いててもただ歩いたら疲れるところが、こんな演奏しながらだと疲れないと、
ですよね。
であとね、これは僕恥ずかしい話です、今頃気がついたんですけどね、はい、歩く時に目の不自由な方だったら杖があったり、足元気をつけながらですけど、普通に見える人はね、はい、歩くことに関して無神経なんですね、
はい、
だから手の方は太鼓に気を取られるし、腰から下は別のもう一人の人間で、足の裏に目があるように歩く歩き方でやらないとつまずいたり、
なるほど、足元が見えてない
の
ね。
だから僕この太鼓の教室お稽古するときに、はい、目をつぶって歩きましょうってやって
る、
目をつぶってとなると足の裏だけが頼りですから、足の裏をで探りながら探りながら前に進む、確かめて前に進む、確かめて確かめて、
はい、
これが変にまあ目が見えると確かめずにポッと歩いてひっくり返ったりするんです、
はい、
でこれはあのカズさんはもう十分ね身についてらっしゃるけど、こうやって、僕みたいに健常者でもこう足元を確認しながら確認しながら歩くと、凸凹道でも石があってもよく下向いて歩くわけいかないから、
ですよね、うん、確かに
いうのが僕今の結論で、
でこういうの担いでたら足元見えないですね。
見えないんですよ。だからそういうのだからそのためには理想は裸足がいいんですよ。裸足の方がよくわかる、ところがあの靴を履いてるとどうしてもあの地面のことがちょっと足の裏で感じにくいから、
確かに、
うん、だからその辺は草履だったりわらじだったりすると、もうちょっとわかるなというのを、まあこれはこれでねまたまた深い話なんですけどでも実はそういう歩くというあの鎮座屋さんが歩くことに深い意味があったなという、
面白いですね、
昔の鎮座屋さんな長時間歩いてでも長い距離歩いても疲れないのはさっき言ったように音があるからウキウキしてのいう部分はあるけど、ちゃんとした歩き方をやってたなという、もうこれがあのだいぶねもう見失われてるので、これもう一回あの確認してやろうかなと思って、
そうです。そしてあれです、昔の方がよっぽど道悪いですからね。
そうなんです、
土道もあるしこの段差もいっぱいあるし、 今なんてもう足引きずっとったって歩けますからね、大阪市内なんて。
ねえ、
はい、塾原さんどうですか、
はいはい、
もうそういう林さんのお話とか聞きたり演奏したりされてると、
はい、もうすごく難しいことがたくさんあるんですけれども、なんとか頑張っていきたいなと思います街に出て人々の反応を見ているといい音を出すというのが大事だと林さんや他の先輩方から教えてもらいまして、曲を知らなくてもやっぱりいい音を出していると太鼓の一打や笛の一音だけで人々はいいなと思ってもらえるという、そのまず一音を出すのがとても難しくて苦労をしています。まだまだ頑張らなければと思います。はい、
大体お一人でどれぐらいの楽器って演奏されるんですか。
はい、私は太鼓を一番練習をしているんですけれども、やっぱり笛を吹けた方がいいなと思って笛の練習もしています。笛を練習しているとやっぱりこういう太鼓の方がいいんじゃないかなと思って太鼓のことが分かったりだとかしています。チンドン太鼓と大きい太鼓ゴロスを主に練習しています。はい、あとは楽器だけじゃなくて話すことも口上というのも勉強しています。
口上、ね、はい、難しそうやね。
そうですね、これ、まあ、原点といえば標識ちょんちょんで、東西東西って言ってここもと鳴り物沈め置き工場おばもて申し上げますとかであるんですよ、
はい
は
い、
で春は桜か桃の花、夏にはゆりか秋は菊、冬には水仙玉椿、春夏秋冬四季に草木変わるがごとく、巡る月日はくるくる回る淀の川瀬の水車とか申しましてって
すごい、
そういうね時効の挨拶しながらあっという間に1年を経ちまして、ごひいきいただきましたこのお店、皆様方のごひいきの玉本で1周年迎えますとか、そんなことでやって、ほんで長工場は時間の定またげ、まずはこれにて申し上げる次第、そのため工場東西東西って言って去っていくんですけど、まあその宣伝だけやってたら面白くないので、面白いことを言っていうことをやってたから、これも一番ね、今のチンドン屋さんで失われつつあったことやから、これをもっとストリートスタンダップコメディとしてね、スタンダップコメディ、オンコマーシャルやね、いうようなことで、塾原さんはだから講談っていうね講釈、講談の方の勉強もしていただいて、
はい、
ちょっとなんかの調べ読みをちょっと言ってみたらどうですか、なんかの一節を、なんか
源平屋島の合戦も日没近くとなり両軍がどっと攻めてまいりました。ちょっとなさないうち
いうようなことで、道端でね、止まった時止まった時にこういうことが、はい、で、あ、じゃあ続きを聞こうと思ったらまたちょっとついてきてくださいと。
ですよね、確かに、
うん、
へ、
お客さんからね要望されますからね、
はい、
ちょっと踊ってちょうだいとか、
は、
今度またカラオケのねお店があって開店じゃないか、2周年3周年かな、
はい、
でそういう今日毎年毎年呼ばれるでしょ。で、あ、ここのママは弦をつけるためにここでねサンバスを踊ってくれとかね言われる方もいらっしゃる。じゃあ できませんね、中和行かんから、うん、じゃあこのサンバスの格好で、じゃあその前の能、の沖縄というところをやりましょうかとか言って、お店の中に入ってね、およそ千年の鶴は万歳楽と歌おたり、回った万代の池の亀は甲に三玉をいただき、渚の砂サクサクとして朝の日の色を老じとげて、やって呪文みたいにやってるとなんかそういう装束つけてね、千秋万歳喜びの舞なれば、ただただ踊れ万歳楽万歳楽万歳楽とか言って音曲が始まったりとかね、そんなことでやってるうちに古典芸能もちょっとはかじらなきゃいけないなと思うようになって、だから僕も狂言とか能とか日本舞踊とかそういうものもいろいろと 少しはあのかじって やらざるを得ないからやってきたわけです
。すごい奥深いですね。
でそれを舞台でやったりね、
はい、
そういう劇場でやったりするよりもこの路上で街角でチラッとやるとね、あ僕も芸能の幅広い世界のこの裾野の裾野ですけど、まあ、一翼を担ってやってるんだな。でもずっと歴史をこう遡れば、能のその一番原初のこの方のね、
はい、
観阿弥世阿弥という人ももともとは土の上でやったんだなという思いでどこでやっても舞台だと思ってやってると、これ年月経るとこれはなかなかいろんなものが身についてまたやってて楽しいしいうことやと思いますね。
あ昔の古き良きものをね、そうですね、掘り出すというか、
でチンドンやってるとまた古典芸能の意味とか良さもなんか分かってくるような少しずつね、
はあ、いや奥深いでも想像絶するぐらい奥深
い。いやいやいや、
でさっきあの叩かせていただいたあのゴロス太鼓っていうのは、はい、なんか特別な仕様になってるんですか。
これはね、このゴロスの方はこれ林浩二郎モデルなんです。これがゴルフだったらタイガーウッズモデルね。
はい、
野球だったら大谷君のモデルだったり、はい、バットを作ったりね、はい、そんな感じで作りました。太鼓屋さんだけでは足らないので木工関係の職人さんに頼んで、で革の方も吟味してね、大昔は馬の革をも使ったりしてたんですけど、
昔は、はい、
でちょっと破れやすいので、
はい、
もうちょっと硬くこれ牛の革にしていただいて、
へー、
でこれも注文生産で、あの太鼓屋さんに行っていただくと林浩二郎モデルで注文生産で3ヶ月後にできましたってなるわけです。
あ、そうなんですね。
一点一点作って、
へえ、
はい、
いやもう素敵な話だ
った。
であの昨年ですね、
はい、
あのノコギリ奏者の佐喜田一さんにインタビューさせてもらったんですけどね、佐喜田さんあれですね、ちんどん通信社に所属されていたそうですね。
彼がね、
はい、
大阪芸術大学で学んでる時に、
はい、
1年生の時もうすぐだと思いますけど、はい、電話で問い合わせが佐喜田さんから来て、
はい、
ほんでその頃もまた変わったやつというか変なやつに違いないと思いながらでもまあ会ってみたら面白い人だったんで、はい、じゃあ、はい、いろんな珍道屋さんの行く現場ついて行って、
はい、
いろんなものを見聞したり慣れてきたら太鼓叩いたりいろいろしたらきっとなんか掴めるもんがあるんじゃないのって言ってやってて、はい、僕の最初の長女まだおむつ取れない頃ベビーカー乗せて仕事の現場に佐喜田君ね子守としてついてきてでまあそのおかげのでノコギリとも出会った。ノコギリの東京の芸人さん、
はい、
宮古は歌六さんとも出会って、
はい、
でまさか彼がここまでやるとは思わなかった。うちにいた時は、ギターも大して弾けないし太鼓も大して叩けないし、
はい、
でも美術的才能があったから、
はい、
鞍馬天狗っていう昔の出し物やる時に、
はい、
本当の馬はいないから、
はい、
自分で自分の足で歩くんですけど胴体にこの馬のね首とあれをつけて、はい、いう時に佐喜田君がリアルな馬の首とか胴体作ってくれてこれでやったこともありますし、いろんなものを見て感動するタイプだったからきっとなんか、うん、身を結ぶだろうと思ってたらやっぱ身を結びましたから非常に良かったなと思って。
すごいですよね、もう朝ドラのね、
そうですね、音楽やったり
ね、されたりとかね、そして森を鳴らす山を鳴らすとか言うてね
発想がね、
はい、本当クリエイティブというかね。あでもさすがでもそういうお二人のお話聞いてるとやっぱりちんどん屋さんが佐喜田さんのね音楽のルーツになったっていうのはすごい分かりますね。
でしょうね、
つながるというかね、
いろんな場所で、まあ、アウトドアで、まあ、街の中だったりあるいは野山でやったこともありますから、そんなとこで太鼓だったりいろんな楽器の響きを聞きながら彼の心の中でいろいろ結びついてきたんだろうなと思いますね。
ですよね、いや
何年に1回はなんか一緒に、仕事したりとかいうことはあるんですけどね。
あ、そうなんですね、いいですね。
普段は全く連絡も取らないんですけども、 時々はねドラマの音楽を担当したからどうしたらいいでしょうってどうしたらいいって俺に聞いても仕方ないよとか言いながら、はい、相談を受けたりもしましたね。
いやもうたくさんね本当にもう、ね、こんなに奥の深いあの幅の広い
喋りすぎた。
いやいやいやあのチンドヤさん本当すごいなという感じで最後にですね、はい、林さんの方から何かお知らせがあればお願いできますか。
そうですね、まあ、私らいろんなとこに出張してますけども、はい、まあ、とりあえずねパッと見やすいのはね天王寺のアベノハルカスっていうとこで、はい、あそこの9階、はい、まあ、近鉄百貨店の9階に、ね、スペース9というスペースがあって、
はい、
そのショーホールなんです。そこで毎週水曜日昼間の1時と2時半から、はい、まあ、ステージ上ですけどやっておりまして、それ入場料、まあ、初めての方は500円とか取らせていただいて、はい、まあ、50分ぐらいのステージをねもう今まで70回ぐらいやってて、
めちゃくちゃ安いじゃないですか、しかも500円。
そうなんですよ。50分で1時と2時半別のことやりますから、お時間がある人は両方見ていただいて、
3月は毎週水曜日5回行いますので、
はい、そうか3月は5回あるね。
西川原さんももちろん、
はい、出させていただいてます。
へー、わ
ー。で、まあ、それがまあレギュラーやってて、
はい、
まあ、あとはまあ街の中で音を聞きつけたらどうぞ話しかけてくださいねという、はい、
だいたい街中で音聞こえたらもうこのちんどん通信社さん、
そうで、ほぼそうですね。
この全日本ちんどんコンクールっていうのは何なんですか。
これもね、はい、昭和30年から始まって、はい、なぜか富山でね、はい、そういうことが企画されてやって、
富山、
富山県の富山市ですね、
はい、
でそれがなぜかこの今まで続いてるわけです。
次で第69回目だ。
69回、まあ、これもまあ一種の遊びといいますかね、誰が一等でも遊びじゃない部分は一等になるとこの賞金が入りますからね。これはシャレにならないんですけど取ると取らないのじゃ。でもまあ審査する方は別に鎮座の専門家じゃないし、一般の人のまあ感触でね一等二等とか決めて、まあ最近はトーナメントにもあったりするんですけど、僕もあれで10回近くは取ってるんですよ。
優勝ね。
だからでもこれ、お笑いの世界の M1 みたいなもんでね。
ああ、なるほど。
でこんなものにね、延々と出てる人いないんですよ。M1 でグランプリ取った人が次の年も出るから出ないでしょ。
確かに。
ところが、お笑いの世界と違ってこう入門者がそんなにいないのでね、はい、毎年毎年違う人が出るというわけでも同じメンバーが大体ちょっとは新しい人入りますけど。だから僕いつまで出たらいいんだろうっていい加減にいい加減に審査員になりたいわって
ああそうです。
でもまあ出てるおかげで、若い頃とは20代のところとは違う感じでやれるから、
ね、
自分、
うん、
年齢に応じたことをやってるので、まあ自分の勉強になってますけどね、
楽しみながらこう参加する的な。
そうですね、だから富山市でやってて、もう最初はね違う馴染みのない土地ですけども、僕もなんだかんでもう40回ぐらい出てますから、第二のふるさとになってる
ですよ ね、 ね、今年は またあると。
今年はまたこの新人の塾原さんと、
はい、
そしてやった私の娘と、
はい、
3人で組んで出ますね。
あ、そうなんです。娘さんもされてるんですか。
はい、
新田さん。ああ、そうですか。
もうするとは思わなかったけど。
あ、それは、まあ、いやめちゃくちゃ嬉しいですね、お父様としては。
そうそう、はるかに僕より、超えた部分もあるし、
へ
で、この事務所の裏に住んでますからね。
そうですか。
いつでも声かけちゃうので。
本当ですね。へ
まあ今子供2人いるからね、なかなか、条件揃わないといけませんけども、でも本人も楽しんでますので。頑張ってます。
そうですか。いやそんな風にねまたどんどん受け継いでいきたいですよ ね、
す
ね、はい、心強いですね。これからその娘さんもそうですし塾原さんも
来
てくれると、
ね、あともうちょっと若い人でね、
はい、
入門する人がいると意欲的なね、
はい、まあ、それこそ大学生とかね佐喜田さんとかみたいなね、
佐喜田君みたいな、
ね、
現れるといいですね。
面白そう。ちょっとなんか面白そうな大学生に言うときますわ、もうこれ聞いとけって。
一応ね
仲間大募集して、
うん、仲間大募集ほんで、はい、一応僕 4月から京都市立芸術大学、
はい、
そこで特別講師で、
はい、
毎週毎週火曜日、
はい、火曜日の
4コマ目という4校目に授業に行くことになって、
あ、そうなんですね。
で、法学関係、ね、日本の音楽を勉強している学生、大学院生に向かって、
はい、
違う世界ですけど、私たちはこんな珍土屋さんというのはこういうことに取り組んで、こういう 技術を持ってやってますよっていうのを、とりあえず半年間教えることになって、
わー、素晴らしいですね。
これね、ほんまかんない、これ自分で半信半疑なんですけど、どうぞ自由にやってくださいって言われて、でもこれ喋るだけで値打ちないので、ほとんどこれ実技でやっていただく、
ね、太鼓やら持っていても、
うん、でも相手はもう三味線弾けたり、それこそ雅楽やってたりとかいうような学生さん相手だから、もう言うたらプロフェッショナル相手に教えますからね。
話早いですね。
話早いけど向こうの方が物してたりするしますけど、頑張ります。
あの本当ね、今お聞きした話ね、本当にこう奥が深いし幅が広いし、本当ね、こうすごい歴史的なことも含めて多岐にわたるんで、絶対学生さんたちもすごい興味持ってくれると思いますね。
何らかの刺激になってくれたらいいなと思って、ね、まあ、頑張ろうと思ってます。
もう、はい、どうぞ頑張ってね、若者たちに、
はい、
あの古き良きいろんなものを教えてあげてください。
はい、ありがとうございます。
なにわ大館見たことない大阪、ちんどん通信社の代表林浩二郎さんと、はい、お弟子さんになるんですかね、
はい、
お弟子さん、
はい、軸原みなみと申します。
軸原さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
なにわ大館
見たことない大阪。
なにわ大館見たことない大阪、2週にわたって大阪上本町のちんどん通信社さんにお邪魔しました。いやー、本当に楽しいひとときでした。なんかね、もう子供の頃、ちんどん屋さん怖いイメージあったんやみたいにね言ってたんですけども、そんなイメージももうどこへ吹いていったやらみたいなね、本当にこう楽しい方々、そして楽しい演奏ですよね。そしてもう奥が深い、めちゃくちゃね、そういうのにすごいびっくりしました。もっともっと街中でね、昔みたいに聞こえたら賑やかでいいんちゃうかなというふうに思ったり、僕も自分の店の15周年来年呼ぶかななんて思ってみたり、いろいろ考えたりしながら楽しい時間過ごさせてもらいました。楽しいばっかり言ってますね、ほんまにちんどん通信社の林さん、軸原さん、ありがとうございました。さて、番組ではあなたからの感想やリクエスト、そしてカズくん体感取材に来てというご依頼もお待ちしています。メールアドレスは radio@jbs.or.jp、スペルはすべてアルファベット小文字で radio@jbs.or.jp まで。なにわ大館見たことない大阪、ここまでのお相手はカズくんでした。
誰もが誰かのサポーター、なにわ大館見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りしました。